皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月30日藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題はリーダーシップの劣化が生む現実というお話です。今の日本ですね、本当にコロナということもありましてですね、いかにこうお粗末なのかということが次々と露見してしまったと思うんですね。でこれはかなり深刻な状況だと私は思いましてですね、というのはやっぱりこのお粗末であるっていうことに上が気づいてない部分が相当多いんじゃないかなと思うんですね。でこのリーダーシップの劣化というのは非常にその興味深い現象でありましてですね、もともとそのリーダーシップというのは、正しいことを正しく実行する、物事を正しく実行するということではなくて、何が正しいかを決めるというところにリーダーシップの本当のダイナミズムがあるわけですね。すなわち世の中が混沌としている中で何が正しいかを決めるからこそですね、そこに向けて物事が動き出す。でその力っていうのはですね、ものすごくやっぱり重大な力で、だからその人間性から始まってですね、歴史、宗教、それからあと直感力ですね、まあいろんなその社会科学、人文科学、あるいは芸術関係のものもですね、知ってれば役に立つと思うんですね。だからあらゆるその能力を総動員して、また何て言うかな、弾力、武力もあるかもしれませんね。直接武力を行使することなくても喧嘩に強いって大事なことですよね、このリーダーシップにおいてはね。そういうなんか能力っていうのがやっぱり試されるのがリーダーシップの本当の力で、でしかしやっぱりこの一つの時代が確固たるものになってきますとですね、何が正しいかを決めるよりも物事を正しく実行するってことの方に人々の関心が移っていくわけですね。もう一番上ですら何が正しいかを決められないってこともあるし、まあ独裁政権のように一番上は何か正しいかを決めるとしても、その人が独裁政権取った理由というのが、まあ、ある種異常な人であるからということがあるわけですね。まあヒトラーとかムッソリーニなんかその典型だったと思うし、よくあるこの新興宗教、狂った新興宗教のトップなんかまさにそうですよね。まともな人だったら上に立てないはずだが、変だから上に立てたっていうところがある。でこういうのが出てきた時ですね、リーダーシップというのは、まあその一人を除いてですね、全ては物事を正しく実行するというところで評価されるというふうになっていくわけですね。でそれってやっぱりその必要とされる素養がだいぶ違います。全く何もないところに海図を引いて自力で後悔するのではなくて、決められた手順を決められた通りやるっていうことっていうのはだいぶ使う能力が違うんです。したがってリーダーとして選ばれる人がだいぶ変わってきます。大体言うならばですね、何もその道がないところに何が正しいかを決めて道を引くときには、かなり人間力の強い人、相当立派な人がなります。しかし物事を正しく実行していくってときには、その下の段階の人が来ます。そして狂ったやり方をそのまま実行しようってことになると、いやこれはまともな人は一人も入ってきません。まあ、こういうふうにだんだん物事は変わっていくわけですね。そういうふうに考えてくるとですね、まあ何て言いますか、その中国の共産党なんかもいい例だと思いますけども、要するにまともなやつがおらんと、まともなやつがちっとも出てこないっていうのは、典型的にですね、まあ何て言うんでしょうか、一番最後に見えるタイプのリーダーシップだと思うんですね。でも自民党、自公政権も、あるいは日本の財界もですね、おそらくこの25年がほぼ同じような状況だったと思うんです。日本の場合はそのムッソリーニ、ヒットラーではなくて、まあアメリカの戦争屋ですよね、最初。それから金融屋、それから今だったらジャパンロビーの連中ですね、こいつらが何を正しいか決めてるわけですね。でそれおかしいんで、国益に反することなんで、まともなやつはそれを正しく実行しようとしません。 だから自分自身もなんか思惑のある連中、変なやつがそれを実行しようとするから、見てる変なやつばっかりになってくるわけですね。私も昔からですね、歴史は好き、いろんな本を読んでて、一つ興味深かったのは、戦争中あるいは戦前戦中の英雄のほとんどが戦後全く消えてしまったことですね。例えば帝国軍人って話をするとですね、まあ、乃木大将ぐらいまで、まあ、いろいろ評価ありますが、東郷元帥、乃木大将ぐらいまでは、まあ、戦後もいろいろ言われることあったと思いますが、特にこの日中戦争以降、ですよね、それ以降、まあ、当時の昔のそのいろんな物語でね、戦前のお話で活躍したと言われてる連中の話っていうのは戦後全く聞かなくなりましたよね。それはもちろん戦犯に問われたとかね、戦争を放棄したって話もあるんですけども、ほとんどの場合はですね、まあろくでもないやつだったというその記録が最後出てくるわけですよね。まあレイテ海海戦なんかもそうなのかもしれませんけどもね、そのなんでこんなおかしなことになったのかという話ばっか出てくる。でその中出てくるのはやっぱり根本的にですね、若い人たちですね、当時の軍の若いリーダーにはまともな人が非常に少なかったと、多くの人たちはその前線にいて死んでしまって、残ったのは、まあ、ろくなやつが残らなかったという話が、まあ、当時からよくあったわけですね。でああいうのを見てた時ですね、あなるほどなと、こう能力のない人たちが集まって何かやるっていうことは第二次大戦の終わりみたいな話になると、要するにこの何ですかね、ちっとも何もできないままですね、結局国民も組織全体を水濡れにして崩壊していくんだということが、まあ、よくわかるわけですね。ソビエトの末期もそうだったと思うんですね。ソビエトの末期っていうのもですね、かなり悲惨な状況になっておりまして、80年代からですね、特にそのチェルノブイリ以降はもっとひどくなっていくんですけども、で最後に私は一番そのソビエト崩壊で驚いたのはですね、バルト海諸国で軍のクーデターが起きますよね。であれに対して結局最後その、ソ連軍の中枢はですね、鎮圧するようにこう命令をしたと言ってるんですね。でも使徒命令伝わってないんですよね。それからそのソ連がいよいよ崩壊する最後の日もそうですよね。いろいろこうソ連の中枢部は軍に対して指令を出すんですけども、まあ、その指令をですね下の方は聞いてないんですね。でしかしその軍の中枢はまあ、ごくごく普通のやり方でこうやって指令を出したんだと記者会見してんですね。ああこうやって終わっていくのかと、要するに無能なリーダーが何かいつもの通り指令を出すんだけども、もう今日限り今を限りともうその指令を聞かない人たちが下にたくさんいて、でその指令を出すけどもそれがその実行されないまま終わっていくんだと、実に最後は奇妙な終わり方だなと、なんかこうチャイコフスキーのですねこの曲みたいね、盛り上がって盛り上がって最後ドラやシンバルがですね乱打されてドーンと終わるってんじゃなくて、パタッと終わるとそして誰もいなくなった時でパタッと終わるというようなもんだったということを当時見ててですね、私非常にそれは印象深く残ってんですね。当時テレビでその様子やってるの見ててですね、でそれからその後ですね、東ドイツの話、あれはしばらくソ連崩壊してからしばらく経った時でしたけども、東ドイツの外務省って、まあ、昔はエリートですよね。ソ連の一の中立の巨分がソビエトでしたから、でもそのソビエトに一番の巨分が東ドイツでしたから、その外務省の役人たちが、まあ、外交官がですね、ソ連崩壊して東ドイツがなくなってから、その極端な貧困生活に苛まれてるっていう番組やったんですね。ああそうか、これが没落ってやつなんだなと、愚かなリーダーシップによって全てが崩壊した後っていうのはこういうことになるんだなというのは私よく覚えてますね。それからあの時ちょうど私アメリカの会社で勤めてたんでね、まあいろんなところから、まあ、話もしたし耳に入ってきたのは、要するにソ連の崩壊ってのはビューロクラシー、官僚制の崩壊なんだと、日本は大丈夫なのかとよく言われたんですよね。というのは当時日本は威張っててですね、アメリカに対してもかなり威張ってて、アメリカ人はあれ結構ですね不快に思ってたんですね。なんか戦後ですね何もないところでアメリカの村に復興したくせにというふうに、まあ、当時アメリカ人は思ってましたから、まあ日本の役人や民間人が威張ることをかなり不快に思ってたんですよあの時ね。 で、だからそのソ連の崩壊を見て、やっぱ官僚制はダメなんだなと、歯を食いしばってでも、まあ、役所のね、既得権益を壊して自力でやんなきゃいけないんだなという気持ちで、当時アメリカ、イギリスも強かったと思うんですけども、まあ、そんなのを聞いてですね、ああ、今度は日本が潰れるのかと、なんとなく自分もわかると、昔その前にね、私も役所で2年間ちょっと働いたことあるから、あれはひでえと思ってたんで、確かにそうかもしれんなと当時思ってましたが、まあ、いわまさにそういう状況ですね。例えばコロナのことに関しても、ランセットという、あれ19世紀から始まってんじゃないの？ものすごい医学雑誌ありますよね。イギリスで始まった雑誌ですけども、あれになんか日本人の健康医療の専門家がですね、菅政権に対して公開質問状を書いてますよね。穏やかな英語を使ってますが、猛烈に厳しい内容で、あんた一体何やってんのって話ですよね。ところがおそらく日本の政府に英語を読める人っていうのはいるんでしょうかね。まあ、全く読めないってことはないんでしょうけども、要するにそういう横文字の論文を普段からスラスラ読んでる人って政治家にいるんでしょうかね。あるいはそのエコノミストとかフィナンシャルタイムズとか読んでる人、あるいは中国語でもいいですよ、中国語の新聞でも読んでる人っているんでしょうか。あるいはイスラエルの新聞とか読んでる人っているんでしょうか。だから世界が何を話題にしてるかっていうことを分かってる人っているんでしょうかね。あるいはその日本の中で、要するにかえ気がついてるんでしょうかね。その今時ですね、安倍政権だとか菅政権に近寄るやつは 100% 何か思惑のあるやつですよね。要するにまともなことをやってないんだから、それでも下手に出て近づいてくるやつはまともでないやつなんですよ。だからこういうふうなところの、まあ、例えば企業再建とかなんかよくあるんですけども、もう完全に行き詰まっちゃったと、とんでもないところを再建吹き切れる人っているんですよね。で、まあなんかもう悪の巣窟みたいな、あれ腐敗の巣窟みたいなところに乗り込む人いるんだけども、まあ、その下はね、いろいろいるんですよ。媚びへつらいやつらから、よそ向きやつから、無関心もいろいろいるんだけども、一番大切なことは、外の風をよく入れることですよね。外の風を入れて環境を良くして、中をだから、掃除することなんですよね。だからやっぱりこう、中の権力闘争に再び巻き込まれるだったら、もう全く意味出さないしね。昔 JAL の再建やった金棒の人いましたよね。あれなんかそんな感じで終わっちゃった感じがするんですが、全然違う外からの風を入れないと全くダメですよね。だからそういうとんでもないとこ行ったらですね、中相手にしないで外とやんなきゃダメなんですよ。トランプはその点では非常に的をついたリーダーシップだと思いますね。トランプはめちゃくちゃだと、官僚制を全く理解してないと、政治家にやるまじきって言うけども、あれ反対なんですよ。もう内部で腐敗した者と戦うためには外と組まないと、内部の権力闘争を巻き込まれたらそれだけで終わりですから。すなわちアジェンダ、何を問題にするかっていうことを彼らに決められたらもうそれでアウトですから。だからあのやり方でいいんですね。で、しかし全然その様子ないよね、日本の安倍菅内閣はね。で、安倍菅内閣っていうよりも、もうこの25年、小泉改革以来、小泉っていうのは森ぐらいだな、森ぐらいからもう全くダメでしょう。ですから森政権以降ですね、この20年日本のリーダーシップは財界とともにですよ、タンデムで劣化に次ぐ劣化を続けてきたんだと思うんですね。で、要するにそれはですね、全く現実がまず理解できない、どうしていいかも理解できない、それから外のからの風を全く受け入れることができない、怖くて外の風聞けないんですよね。怖いという言葉は平気で使うんですよ。ウイルスが怖いとかですね、あるいは不景気が怖いとか、そんな話したら怖いとか、怖いとは何事だと、もうするに意味軸もリーダーやってですね、怖いなどという言葉二度と言うなと、大変だということだったら怖いということはないだろうと、なんとかするのがリーダーでありますからね。だからね、ものすごく幼稚なんだよね、あれはひどいね。で、ですからまあそんな様子を見てるとですね、いやこれはその、最後はだから誰もいなくなるっていうことでしょうね。そのリーダーシップがそのまあ最後完全に劣化したと、でそれで全てがこう行き詰まった時っていうのは、誰一人してその中で物事をさばける人がそのいなくなるわけですよね。その現実っていうのはすごいものがあると思いませんか。だから何もできなくなるんですよね。で、そういうふうに考えるとやっぱりもうね、その中にこうなんか少しでも再建しようという人がいればまた違うんですけど、そうでなければ もう一旦それ解散するしかないですよね。もう全く無理なんですよね。だから帝国陸海軍だって結局100年なんか全然いかないまま消滅したでしょう。それからどうでしょうかね、自民党だってあれ大野万博だとか岸信介たちが作ったもんですよね。あれね、岸ですよね、まあ、あの金かも、その金満州で麻薬で作った金でしょ、あれ汚れた金だよね、あれね、アメリカ軍と握って作ったわけだから、そもそも汚れてるわけですよ。そんなことやってですね、最後にその元に戻ってね、まあアメリカの属国で自分がね、そのいい思いできればいいみたいなところ収まっちゃってるわけだから、あれをですねまともにするっていうことは私はなかなか難しいと思うよ。それからやっぱりね、経済界もそうですよ、まあ、戦前でも戦後でも輸出最初道開くってものすごい苦労がいるんですよね。ものすごい苦労をしながら道を切り開いた人たち、あるいはまあ設備投資でも研究開発もそうだね、ものすごい苦労をやった人たちの世界って結構忘れちゃっていて、なんか当たり前のように過去の遺産を引き継いでこれ俺のもんだと思って勝手なことをしている人たちが多いですよね。あの人たちは消費することはできても何かを想像するってことは非常に難しいんじゃないんでしょうか。今みたいにもう今までのものが続かない、何か新しいものを生み出さない限り次がないっていう時はもう無理だと思うんですね。だから彼らの頭の中にはもうすでに逃げることしかないと思うんですよ。要するにあいつらもですね、すでにこう特に経済界はですね、追い詰められてることはなんとなく分かってると思うんですよ。トヨタの社長のあのなんかね、切羽詰まってのものの言い方しても聞いてても分かりますけども、やっぱりなんかうまくいってないことは感じてはいるんだと思うんですね。そうするとやっぱりしかし何もできないでしょう。そうするとやっぱ彼らの考えることは自分だけどうやって逃げるかですよね。満州国の最後と同じで、岸信介なんか19年に勝手に帰ってきちゃいますね、財産を持ってね。要するに自分が作った満州国みんな置き去りにしてね、昭和20年に大変な悲劇が生まれるのにですね、自分だけ勝手に帰ってきちゃうわけですよ。それからその満州にいたね、関東軍の高級将校たちも下に残して自分たちだけ先にね、家族と一緒に帰ってきちゃうわけですよ。よくね、それ起きた光景でしょう。多分あんな感じだと思うんですね。どうやって自分だけ逃げるかってことを考えてるんだと思うんですよ。ああ、もうね、まあそこはね、先輩追求であともう一回ね、やればいいってことですけども、やっぱそこはですね、全然別のところから作るしかないんじゃないですか。今だから必要なリーダーシップっていうのは何が正しいかを決めることですよね。例えばヨーロッパなんかは経済の再建の柱の一本としてデジタルと並んで気候変動対策とか言ってますよね。気候変動対策はあれはコストではなくて新しい経済の推進力、新しい経済の方向性プラスのものとして捉えてそれを積極的に取り込もうとしてますよね。こういうことってものすごく大事ですね。あとブロックチェーンなんかやってる連中は世界中にいますけども、要するにブロックチェーンの最大の敵はビューロクラシーですよね。官僚制度ですよ。あらゆるところにはびこる律令制度ですよ。これを壊さないと未来が開けないから、それやろうとしてるわけですよね。やっぱりそうやってですね、今のもうものが壊れた後を考えてそこにその新しい絵図面を描くっていう人が上に立たないと、もうこの先は全く無理だと思います。ですから、まあ、菅政権のね、裏話については例の、時事方言で喋ってますから、あまりこういうところで喋るとね、品が良くないんでね、ああいう政治の裏話はいつも耳に入ってくるんですけども、時事方言の中で喋ってます。時事方言はですね、YouTube にはないんです。藤原情報研究所のホームページにあるラジオしかありませんので、興味があったら、まあ、そういう話、ヨタ話、興味があったらそっち聞いていただきたいんですが、まあ大切なことはそんな話よりですね、まあこれからの方向性ですね。そうすると自分自身もそのどうやってこれから未来を作るか、自分自身もやっぱり何もないとこの絵図面はある程度描かなきゃダメです。じゃないと自分に対して納得いく結論、納得いく行動が取れないんですね。やっぱり勉強ですよ。いろんな意味での勉強はものすごく大切で、で何が正しいかをですね、自分で知ろうと思っていろいろですね、自分で試行錯誤してみることですね。なかなか最初はですね、これが正しいなんてこと分かるもんではないし、まあ本当に何が正しいか最後まで分からないんだけども、自分が納得いく自分の答えを出すまではちょっと時間がかかります。 やはりそれをくぐり抜けた人でないとこれからリーダーとは務まらないと思いますね。で、じゃあファロワーなら務まるかって言ったって、結局おどおどしてるばっかりだったらですね、ファロワーもどうにもなりません。このあたりが今回は縦分けっていうことですね。五越同州、それからそのまあね、清濁合わせ飲む形でですね、みんなを連れていくっていうことはもうどうも無理なようであります。それぞれの選択の結果でないともう先はいけないいうことのようでありますから、今回は非常にシビアだと思います。横型社会って本当はすごくシビアなことなんです。一人一人神と向き合う世界ですからね、まあ、そこをよく覚悟した上でですね、この先のリーダーシップについても考えて行動していかなきゃいけない。まあ、政府とか財界も無理だろうと思いますのでね、まあ、頑張っていきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、リーダーシップの劣化を生む現実ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。